ぞご着席ください。聖書をお読みします。聖書はヨハネによる福音書19章31節から37節です。新約聖書208ページ上の段です。19章31節からお読みします。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。使徒信条を持って信仰を告白します。使徒信条は机の前のところにあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
先週私は月曜火曜と東京に出張に行ってまいりました。私が最初に卒業しました牧師になるための進学校、その教派を超えた夜間の進学校で説教黙想についての授業をするためです。で、その進学校はこの私たちの教会が所属しております日本キリスト教団に属する学生は極めて少なくて、いわゆる福音派と呼ばれる方々が多いので、私の初めての授業を受け入れてもらえるかどうかと心配しておりましたが、けれども学生たちは積極的に参加してくださり、非常に熱気あふれる良い時間になったと感謝しております。で、この授業では牧師たちがこの日曜日ごとの説教準備の最初に行う作業、第一の黙想と呼ばれるそういう黙想をご紹介し、また学生たちに実践してもらうためのものでした。しかし今回のためにゼロから準備したわけではなくて、 この教会で11月の頭に行いました教会収容会、楽しい聖書黙想入門で語ったことも大きな備えとなりました。信徒のする聖書黙想も牧師の説教準備のための第一の黙想も、結局はそう変わるところがないからです。どちらも自分の目の前に開かれている聖書の言葉を今この私に向かって語りかけておられる生ける神様のお言葉として聞こうとする聖書の思い巡らしのことを黙想というのです。説教者である牧師は次の日曜日、神によって教会の礼拝へと集められた会衆、聴衆、礼拝者に先立って今この自分たちに語りかける生ける神の言葉を聞き取ろうと、その中には洗礼を受けた者も洗礼を受けていない者も含まれる、ここに集められた私たちに今語りかける生ける神の言葉を聞き取ろうと、その聞き取ったことを今自分たちに語りかける生ける神の言葉と信じ、それを語るために牧師がまず自分の書斎でその黙想の作業を始めるのであります。しかし教会収容会でも神学校の授業でも私はこれこそが黙想の姿勢として一番大切なことと強調しましたけれども、一番大切なのは忙しく聖書を読むわけですけれども、一生懸命聖書を読むわけですけれども、けれどもそこでも一番大切なことは待つ姿勢であります。聖書の言葉を自分で料理してはならない、自分の都合の良いように聞こうとしてはならない。聖書の御言葉が御言葉自身が開き、ピカッと光り輝き出すのを待たなければならない。生ける神の霊が聖書を自分の都合に合わせて読んでしまう私たちの固くなな心を打ち砕き、神よあなたの御前にひれ伏すことができますように、そういう聖書との出会いが与えられますようにとの祈りのうちに繰り返し読んでいくのであります。そういう授業をしてきたんですけれども、その出張からの帰りの新幹線の中で、テキストに用いた説教学第2巻っていう、そういう神学書なんですけれども、それを帰りの新幹線の中でも読みながら帰ってきました。で、私が扱った黙想論を語る章の何章か後に聞くことについてという項目がありました。で、そこでは改めて我々人間が固くなに神の言葉を聞くことを拒むということ、説教を聞くことへの抵抗ということを丁寧に考察しておりました。簡単に言うならば、そこで説教者ボーレンは説教を聞く、神の言葉を聞く私たち人間の耳っていうのはなかなか強情なものだというのです。まぶたを持つ目や唇を持つ口とは違いまして、耳は私たちが自分の意思でこうパタパタと物理的に締めることはできないわけですけれども、だから耳っていうのは語られれば語られた言葉をそのまま閉ざすことなく聞くように見えるのだけれども、けれどもそれは静かに人知れず閉ざしてしまうことができるものだと。例えば語られる言葉を話半分に聞いたり聞き流したり、聞き流せないような響きを持って迫ってくる言葉があったとしたら、それもまた自分が受け入れやすいように解釈し直したり、それが我々の耳だというのです。 聖書の言葉、神の言葉をふるさとを求めるように私たちの耳に届こうとするのだけれども、その私たちの耳にはイラクサが絡みつき届くことができない。我々の耳は自分が聞きたいと思うこと、自分を保証してくれるものだけを聞きたがっている。そしてそれがどんどん習慣化してしまう。このような頑なな私たちの耳の方が、聖書の言葉、預言者の言葉よりも強いことになりかねないのだと、率直にそう語るのであります。しかも本当に厄介なことでありますが、預言者の言葉、神の言葉を聞き取り損ねているその耳は、なお自分は神の言葉に耳を傾けていると思い込んでしまうのであります。全く自分を批判する言葉を受け入れず、全く自分の悔い改めを求める神の言葉を受け入れず、その耳は本当は神に閉ざしてしまっているにもかかわらず、習慣化した自分の聞き方に安住しながら、自分は神に聞き続けているものだと思い込んでしまうのであります。今日このアドベント第3週に私たちが耳を傾けている聖書の言葉にも、またそのような人間の耳の固くなさ、また思い込みの罪の姿がはっきりと見えています。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。ここには恐ろしいほどにねじ曲がってしまった私たち人間の耳があります。次の日は特別な安息日だ。その日に神に呪われたものを地上に置き続けてはならない、早く処分しなければならない、そう考えた者たちが、シュエスの遺体を十字架から急いで取り下ろそうとしたのであります。足を折ってとあります。十字架にかかってから絶命に至るまで長い時間がかかったといいます。そのことを少しでも早めるために、足を折って十字架にかけられたものを弱らせて早く死に至らせようと急ぐのであります。そのようにして彼らは安息日をまたいで、神に呪われた者がこの地上に居場所を持たないことを願ったのであります。そしてそれは彼らの信じる神の言葉への服従として、そうすることを願ったのであります。旧約申命記21章22節以下にこうあります。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が修行として与えられる土地を汚してはならない。シュエスの遺体を取り下ろしたい、そう願った。十字架のもとにある彼らの心にはただ一つの思いだけが示しておりました。疑いようがありません。神の言葉である 神の律法を守りたいという思いでした。この神の言葉に、今この時忠実に従うために、この呪いに、火にかけられた呪われたものを誰の目にも届かないところに打ち捨てたいということでありました。神への服従として、こんな呪わしい死体を地上に晒したまま特別な安息日を迎えるわけにはいかない。神の奇跡によって自分たちの先祖が奴隷の家であるエジプトから脱出した、あの出エジプトの出来事を祝う年に一度の特別な祭りを汚すわけにはいかない。神の言葉に従う、そういう誇りのうちに、彼らの正義のうちに、ローマ総督ピラトのところにまでシュエスの遺体の取り下ろしを頼みに来たのであります。けれども彼らの神に従う思い、御言葉に聞き従っているという誇りが、恐ろしいほどの罪の姿そのものであり、結局聖書をねじ曲げて自分が聞きたいように聞いていたことに過ぎなかった、そういうことであることを、今この物語を読む我々はよく知っているのです。しかしその彼らの姿を笑うことはできないのです。この私たちもまた同じような罪に陥らないとは限らないのではないでしょうか。いいえ、そもそもいつでも聖書の言葉を自分の好きなように読み替えてしまうこの自分であることに気づかない限り、今日読みしているこの聖書の言葉を、この私に向けられた、この私を目指して神がお語りになっている、そういう生ける神の言葉だと聞いたことにはならないのではないかと私は思います。まさにこの自分が神の言葉を聞いていると思うそのところでこそ、神の言葉に耳を閉ざしているその自分自身であることに気づくことがないならば、私たちは神の言葉を聞き損なったのではないかと私は思います。そして私たちはいつもそのようにして神の言葉を聞き損なってしまうものなのではないでしょうか。これが私を裁く言葉だと気づかないままに、だから生ける神の言葉と気づかないままに、他人事だと思って眠り込んでしまうものなのではないでしょうか。そうではないと言いたいかもしれません。自分はこの言葉を自分を裁く痛い言葉として聞く必要なんかないと言いたくなるかもしれません。しかしそれは本当はもったいないことであります。残念なことです。なぜならばこのような聖書の言葉の前に不安になりおののきを我々が感じるならば、それは本当は幸せなことだからです。主なる神様がおっしゃいます。私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人。イザヤ書66章2節のお言葉です。聖書を読むときいつでも思い起こす必要のある言葉です。神の言葉を聞き、その言葉に苦しみ 霊が砕かれて、おののいてしまう。そういうものを神は顧みられるとおっしゃっているのです。その言葉の直前の66章1節に、神の言葉を恐れおののいて聞く者に対する主なる神様の決意が語られています。天を王座とし、地を足台とされる主なる神が、一体この小さな地上のどんな者たちをご自分の神殿とされるか。私はこのような砕かれた者たちの集いを私の神殿、私の安息の場とする。主なる神がそうお約束してくださっています。だから私は申し上げたいと思うのです。神の言葉に従い得ない、聖書の信仰から遠いところにいる自分はここにいても場違いなようだ。そのように心を責められる者、神の言葉に心を砕かれた者、神の言葉におののきを感じる者は幸いであります。主なる神様は天に向かって顔を上げることのできないあなたの心を喜ばれ、あなたをご自分の神殿とされ、あなたと共にいることをご自分の安息と数えておられます。神に選ばれ、生ける神と共に生きるということは、いつでも喜びでありますけれども、けれどもその喜びというものはいつでも決して来やすいものでもないと私は思います。つまり神との付き合いを自分の都合で望んだりキャンセルしたり、自分勝手にできるような気やすさとは、それは無関係なものだと思います。なぜならば、くっきりとした人格を持った相手とのお付き合いというものはいつでも骨の折れるものでもあるからです。尊敬に値する相手との付き合いというのは、人間同士であっても本当は一筋縄ではいかないものではないでしょうか。しかしそれだからこそ手応えのある実のあるものだと言えるのです。自分の聞きたいことだけを聞かせてくれ、自分の信念を強化保証してくれるだけの相手、付き合うも付き合わないもいつでも自分の自由になる相手、それは自分の延長でしかありません。主なる神様が我々のイエスマンであってはならないのです。そういうお方として見てはならない。もしも神をそのようなお方として期待するならば、それは生ける神ではなく偶像であります。けれども主イエスキリストにおいてお語りになる生ける神は、私たちに心地よいことばかりを語ってくださるわけではなく、私たちが聞きたくないことをもお語りになるのです。だからこそこのお方は私たちの生涯をかけてお付き合いすることのできる骨太なパートナーであり得るのであります。しかしまたそれゆえにこそ、このお方は十字架につけられたと言わざるを得ません。もしも主なる神様が私たちの理想通りの神そのもののお姿であったならば、 私たちにはこういう神があってほしいという期待通りのお方であったならば、私たち人間の祖先の手によって主イエスキリストが十字架につけられることは決してなかったのであります。十字架、それは現在イスラエルとガザ地区の住民の間で起こっていること、ウクライナとロシアの間で起こっていることと同じことが、私たち人間と主なる神の間に起きたということであります。同じ空をいただくことのできない不具大天の敵として、私たち人間は神の一人子を十字架につけた。それがイエス・キリストの十字架の出来事の意味であります。ところが今日私たちが耳にしている聖書の物語においても、イエス・キリストの十字架をめぐる言葉のうちには絶えず絶えずこういう言葉が付き従っています。これらのことが起こったのは聖書の言葉が実現するためであった。いつもいつもこの言葉がこだましています。神の言葉に聞くことができない人間の罪、心地よいことを語ってくださらない言葉、神の言葉を圧殺しようと一人子なる神を呪って殺そうとする人間の罪、しかも神の一人子を殺しながら自分たちこそ正しいと信じ込んでしまっている、そういう夢の中にいる神の不具大天の敵となった私たち人間の姿を赤裸々に告発しながら、目を覚まして聞けと、そう呼びかけながら、しかしこれは聖書の言葉が実現するためであったと何度も何度も何度も宣言し続けるのであります。聖書の言葉が実現した、それはすなわち神の御心が成し遂げられたということです。神のご意志が貫かれたということです。一度語られたら決して虚しくは戻ることのない実を結ぶ神のご意志がその十字架でこそ貫かれたと宣言しているのです。私たちは思います。ここで貫かれているのは人間の罪ではないか、神の言葉を聞かない人間の強情がここで貫かれているのではないか、私たち人間の強情が神の言葉に聞いているつもりになりながら、結局神の言葉をこの世界から私たちの生活から退場させているということがここで起きたのではないか。まさにあの説教学者が語るように、預言者の言葉よりも私たちの固くなな耳の方が強い、そういうことが決定的にここで起きてしまっているのではないか。最高にそう見える、そうとしか言えない、この十字架のスキャンダル、神の言葉と呼ばれたお方の死の事件において、しかし同時に神の言葉、神のご意志が貫かれたと聖書は宣言しているんです。それは私たち人間が神の言葉を聞き得ず、神に従い得ないものであることを神がお認めになった。人間というのはどうせそんな罪人に過ぎないと神が人間を諦めたというようなことではないのです。この預言者の言葉、旧約の預言者、そしてその神のご意志の実現をキリストの十字架の出来事に見て証しする福音書記者ヨハネの言葉は、 あなた方にも信じさせるため。その言葉を聞くあなた方が信じるようになるための出来事となった神のご意志がよく見えている、その出来事だ、そういうふうに言っているんです。何が現実との出来事となったのでしょうか。どのようにして神のご意志が実現したのでしょうか。何が見えるようになったのでしょうか。イエス・キリスト、このお方の十字架の出来事です。いいえ、私たちのために十字架におかかりになるイエス・キリストの存在そのものが我々の目の前にあるじゃないか。神のご意志がそこにあるじゃないか。十字架におかかりになるこのイエス・キリストにおいて、神は私たち人間に激しくお語りになっておられる。このキリストを見るとき、あなたは私の思いを見たんだ。神が激しくお語りになっておられる。その十字架のキリストを見上げるならば、あなたがどんなものであっても、あなたがどんなものであっても、あなたは生きる、私はあなたを生かす、激しく神がお語りになる言葉が聞こえてくるのです。ここにあなたの命がある。このキリストに信頼せよ。神の招きがあります。不具大天の敵であるあなたよ、しかしこのキリストがあなたの友となり、このキリストがあなたの兄弟となり、それゆえこのキリストにあって私はあなたの父である。神が激しくお語りになっておられるのです。説教の言葉が通じるというのは、このような神の招きをこの私に語りかけておられる生ける神の言葉として聞けるようになるということです。しかし最初に申し上げました通り、神がこんなにも誠実を尽くしてくださったとしても、私たちが耳を閉ざし、この福音から聞きたいようにしか聞かない夢の中に居続けるのだとしたら、一体その人はどうなってしまうのでしょうか。そしてむしろこの福音こそ聞きたいようにしか聞こうとしないのが私たち人間だと言わざるを得ないのであります。けれどもそれで終わりではありません。神の言葉は私たちが聞かないことによって消えてしまうことはありません。キリストの十字架の言葉は消えなかったのです。その言葉は語り続けられたのです。そのために教会が召されたのです。そのために2000年間戦い続けているのが我々キリスト教会なのです。人間の頑なな耳に 逆らって戦い続けるのが我々召されたキリスト教会なのであります。日曜ごとに私たちはここに連れてこられて、教会の語る神の言葉を聞きながら、37節、我々は自分たちの突き刺したものを見るのであります。もちろん他の誰でもありません。まず教会自身が自分たちが突き刺してしまったお方を見るのであります。他の誰でもなく、まず教会に連なる私たちが神の言葉を自分の聞きたいようにしか聞かず、キリストと同じ天をいただくことを望まず、神の言葉に従う正しさと信じ、キリストを殺し処理しようとするその当人、その当人としてキリストの十字架を見上げるのであります。しかしまたそのようなものでありながら、同時に35節、それを目撃したものとして、それを証しするものとして、その証しは真実であると信じ語るものとして、教会はこの世がこのキリストと出会うようにと、自分たちの突き刺したキリストを一緒に見上げよう、この人を見よう、証しし招くものであります。いつもこの日曜日の旅ごとに、そうです、そのために私たちが今ここに集められているのです。そうです。そしてここで私たちがすでに福音を聞いているのであります。福音、キリストの福音を聞くことを喜んでいるのです。その福音を聞くことを喜んでいる者たちの群れの中に招かれて、今共にこのキリストの出来事を聞き始めているんです。あなたは神の言葉を聞かない者、聞けない者であるという厳しい裁きの言葉を、あ、それはこの自分を言い当てている言葉だと身につまされて聞き始めているんです。あるいはその迫ってくる言葉から逃れようと心の中で言い訳を始める時も、その言い訳を始めている、心がざわついているということの中に、すでに神の生ける言葉がこの私をめがけて語りかけている言葉だということが分かり始め、届き始め、聞き始めているということが起こっているんだ、そうとしか言いようがないのであります。そしてそのようにざわめき、逃げようとする我々に向かってこそ、次の神の言葉が命中するのであります。私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人。そうだ、ここにいることが場違いだと感じているあなたこそが私の神殿だ、私の安息の場だ。教会というのはそのようにして神の言葉を聞いた者たちのことであります。神の言葉がこういうふうにぶち当たってきてしまった者たちのことであります。神の言葉が私たちの耳をこのように年頃にこじ開けてしまったのであります。まぶたを持たず、唇を持たず、だから誰にも知られることのないままに密かに閉ざすことのできる私たちの耳、密かに聞きたいように聞くことのできる私たち人間の耳、そのわがままな私たちの耳を神がこじ開け、聞くべきものを聞けるようにしてくださるのであります。 34節に、十字架で息を引き取られたキリストのお体、その死を確かめるために兵士たちが槍で突き刺すと、そのお体から血と水が流れ出たという不思議な記述があります。この記述をめぐってさまざまなことが今まで歴史上語られてきました。2週間前にもお語りしましたように、この血と水は洗礼と聖餐という教会のサクラメント、聖霊典を示しているとも教会は理解してきました。これはとても素晴らしい教会の読み方であると私は思っております。けれどもまた、これを直接洗礼と聖餐のサクラメントとその儀式と結びつけなくとも、いいえ、洗礼と聖餐のサクラメントをそのうちに含みながら、しかしそれを超えて、ここにはただただ私たち人間のための命が十字架のキリストの脇場から流れ出していると、より広く、よりシンプルに理解する読み方も大切にされてきました。槍で突き刺したキリストの脇場から流れ出たという血と水、それは血と水、それは私たち人間を形作る命の象徴だから、キリストの脇腹を刺した時に流れ出た血と水、それは我々のための命がそこから流れ出ているんだ。私たちを生かす命がキリストの脇場からドクドクと流れているんだ、そういうんです。血と水、それぞれを別々のものとして語るのではなく、それは一つの命の流れである、そういうふうに語るのです。教会の語る言葉によって、私たちが突き刺したキリストを見上げますと、そのお方から命の流れが溢れ出しているのを私たちは見るのであります。この37節の聖書のお言葉は、聖書の言葉が実現するためであったと言われた、そのまさにその言葉でありますけれども、それはゼカリア書、旧約のゼカリア書12章10節にから引用された聖書の言葉であります。そのゼカリア書12章10節にはこういうふうに書いてあります。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ。キリストの出来事が、この私のための出来事、私自身が神の一人子を十字架につけ殺したその当事者であることが分かるようになる。それは神が憐れみと祈りの霊を注いでくださるからだと、旧約ゼカリア書の文脈からそういうことができると思います。神がお注ぎになるこの憐れみと祈りの霊、神の聖霊が神の言葉をねじ曲げて聞こうとする私たちの耳に、生ける神の言葉を、この私のための生ける神の言葉として、それを聞けば私が嘆き、私の悲しみとなり、また私の喜びとなる、そういう私に命中する神の言葉として聞けるようにしてくださるのです。ゼカリア書は続く第13章でも、私たちのために神が罪と汚れを洗い清める泉を開いてくださると約束しています。その泉が開かれるその日、私たちの耳元でささやく数々の神々偶像は取り除かれるのだと、そこでは約束されています。泉が開かれるとき、 偽りの預言者も汚れた霊も追い払われ、神の言葉をまっすぐに聞くことができるようになると約束されております。そしてこの泉こそ、この神がお開きになる泉こそ、キリストの十字架からあふれ出した命の流れである。福音書記者はそういうふうに語っているんです。神の言葉に耳を傾ける今、この街道にも同じ命の流れがあります。私たちは今この命の流れの中に身を置いているんです。さまざまな聖書箇所を引用して、恐縮なんですけれども、旧約エゼキエル書47章では、この命の水の流れはその源から流れ出してくると長く長く続いていき、下流に行っても細くなることがなく、細くなるどころかいよいよ広く広く深く深くなっていき、泳がなければ渡れない川の流れとなると、そういうふうに語られています。十字架から流れ出してきた命の水の流れ、それが我々のもとにも届いている。我々はその中の流れの中にいるけれども、それは2000年隔たった今、あるいはエルサレムから数千キロ隔たったこの場所に、細く細くかろうじて届いているというわけではないのです。今ほんの少し私たちを濡らしてくれないこともないということではないのです。下流に行けば行くほどその命の流れは広く広く深く深くなっていき、私たちはその命の水の中にどっぷりと浸かっているのであります。私たちの心がどんなに固くなであっても、私たちの耳がどんなにわがままであっても、必ず私に命中する命の言葉を、この耳をこじ開け、神は聞かせてくださるのであります。そして私たちは、私たちが突き刺したキリストを見上げます。そのようにキリストの十字架を見つめている自分を見つけます。神は自分の深い罪と、それよりももっと深い神の憐れみに心を震わせている私たちを、ご自身の神殿、ご自身の安息の場としてくださっているのであります。幸いな皆さん、神はあなた方と共におられるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どこまでもあなたの言葉を聞こうとしない私たちであることを、その罪を意外に告白せざるを得ません。私に命中しようとする神の言葉に耳を塞ぎ、眠りこけてしまう私たちであることをお許しくださいけれども、そのような私たちを捨てることなく、命の濁流となって私たちに押し迫り、私はあなたと共にいる、貧しく罪深く弱いあなたと共にいる、天にその眼差しを向けることのできない、ここにいることが場違いであると感じる、あなたと共にいるんだと、濁流のように押しかけるイエス・キリストにあるその言葉をお語りくださることを心より感謝いたします。今は私たちもその自分たちの固くなさを解き、あなたの言葉を私に向けられた言葉として受け取ります。主よ、その通りです。あなたがこの私たちと共にいてくださいます。 どうぞそのことを深く受け止めさせていただいた私たちが、まだあなたが共にいてくださることをに気づくことがない者たち、またただ自分の輝ける場所でしかあなたに出会うことができないと思い込んでいる者たちに、深く深く汚れたその心の暗がりにおいてこそ、あなたが私たちと出会い、私たちの父となっていてくださることを語り続ける私たち教会として使わせてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美します。賛美歌75番をご一緒に賛美しましょう。 座りください。献金と感謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。祈りをお捧げします。祈りの最後に主の祈りと申しましたら、皆さんで一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。主の祈りも椅子の前のプレートに書かれてありますので、ご覧ください。お祈りします。主なる御神様、8年前、パリ同時多発テロで最愛の妻を失ったアントワーヌ・レリスさんは、テロリストに対して、僕は決して君たちに憎しみという贈り物をあげることはしない、暴力に怒りで応じれば君たちと同じ無知に屈することになるからと、息子はまだ1歳半でしたが、僕は君たちを憎まないことにしたとメッセージを出しました。しかしその後も地球のあちこちに 憎しみは蔓延し、自分たちが正しいと訴えつつ争いが絶えません。戦争を食い止める術もなく、私たちはただ祈るばかりです。どうか神様、多くの人々の心に憎しみの種を植え付けないようにしてください。憎しみを取り去ってください。戦争によって富を得る武器商人が思いのままに富を得ることのないようにしてください。傷ついている、また死んでいく赤ちゃんや子供たち、女性たち、男性たち、兵士たち、お年寄りたち、どうぞ傷つく人々の心と体を守ってください。寄り添ってください。世界の為政者にどうか冷静な判断力を与え、より良い解決策を指し示してください。どうぞ世界がウクライナ、ロシア、パレスチナ、イスラエル、南スーダンとアフリカの国々、ミャンマー、イエメンに関心を持ち続けることができますように。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。主の祈り。まします。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英25番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。